口でイエスは主であると公に表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。共に賛美をいたします。賛美歌21459番の1節と2節を歌います。差し支えない方はお立ちください。私たちの教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文を購読いたします。別冊購読文6、詩編23編、6ページを開きください。改修は太い黒字をご唱和ください。詩編23編。
主は羊飼い、私には何もかけることがない。
主は私を青草の腹に休ませ、
憩いの水の取りに行かない、
魂を生き返らせてくださる。
主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
地の神を行く時も私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの地、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。
私たちの信仰を使徒信条をもって告白いたします。使徒信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者と裁く玉は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を拝読いたします。エレミア書33章14節から16節、旧約聖書の1241ページ、拝読いたします。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生え入れさせる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は主は我らの救いと呼ばれるであろう。もう一箇所をお読みいたします。マルコによる福音書8章の27節から30節、新約聖書の77ページです。拝読いたします。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスは、ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。
お祈りいたします。御子イエス・キリストによって、また聖霊によって、私どもを我が子よと呼んでくださる父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。私どもを今朝この礼拝の場に集めてくださったことに感謝いたします。あなたに祈り感謝し、あなたを褒めたたえるために今私どもはここに集められております。私どもはあなたの恵みによってすぐる一週間を歩んでまいりましたが、振り返ってみれば、いかに自分の目の前の問題ばかりに翻弄されていたかを思い知らされます。あなたの御心こそが確かであることを示されながらも、この世を支配し導いておられるあなたなどまるでいないかのように振る舞っておりました。そして日曜日だけあなたに心を向ければ十分であるかのように思ってしまうものでありました。けれどもあなたはそのような私どもを許し、この主の日の朝、私どもを再びこの礼拝の場へと呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの礼拝の時、聖霊により私どもの心をあなたへと向け直してください。特にあなたの御子キリストの十字架へと私どもの心をしっかりと向けさせてください。その十字架において、御子イエス・キリストが血を流され、私どもの罪を許し、神の国の食卓へと招いてくださっている、その幸いを深く味わい知ることができますようにお導きください。今この時にも様々な 困難を抱えておられる方々のために祈ります。目の前が暗闇にしか思えず孤独を覚えるそのところにもあなたが確かにおられることに目が開かれますように。そのために全世界に建てられている教会の働きをあなたが聖霊によって導いてください。すべての教会があなたの御言葉を述べ伝え、私どものために死を打ち破られた主イエス・キリストこそ指し示すことができますように。さまざまな事情でこの礼拝を覚えつつも集うことのできない方々があります。その場その場であなたの皆を呼び求めるものをあなたはご存知ですから、どうかあなたが恵みと慈しみによって一人一人を顧みてください。皆を呼び求めることを忘れてしまっている者もいるかもしれません。たとえその心があなたからどんなに遠く離れたとしても、あなたはこれらの方々にいつも近い方であることを示してくださいますようにお願いいたします。今この時に私どもと同じくして礼拝を捧げている全国全世界の諸教会を祝福してください。この世界にあなたを讃える賛美の声が満ち溢れますように、まだあなたを知らない者のところに福音が告げ知らされますように、どうぞお導きください。今から御言葉に聞きます。どうかあなたご自身が語ってください。そして私どもの固くなさを取り払い、あなたの御言葉を受け入れ、目で見るよりも確かにあなたの見姿を受け取ることができますようにお助けください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。イエス・キリストとは最も簡潔な信仰告白の言葉だと聞いたことがあります。イエスはキリストである、イエスは私たちの救い主だ。この信仰がイエス・キリストという呼び名に現れています。私は今青山学院で高校生に向けて聖書科の授業を担当しているんですけれども、その中でも時々生徒たちに話すんですね。キリストとは救い主という意味だから、イエス・キリストとはイエスは救い主という意味なんだよと、するとですね、必ずと言っていいほど驚く生徒がいるんです。知らなかった、キリストって名字だと思ってたって言うんですね。そんな反応に出会うたびに、大体そういう反応するんですけども、キリストという称号は名字だと誤解されるほどにイエスというお方と切っても切り離せない、そのようなものとして私たちの間に語り継がれてきたんだなと思わされます。先ほど読まれましたマルコによる福音書は、弟子のペトロがイエス様に向かってあなたはメシアですと告白した場面です。このメシアという言葉は原文のギリシャ語ではキリストとなっていますので、あなたはキリストですとそのようにも訳せる言葉です。あなた方は私を何者だというのかという主イエスの問いにペトロは答えました。あなたはメシアです、あなたはキリストです。このペトロの告白がイエス・キリストという言葉の原点となっています。フィリポ・カイサリアという地方で弟子の一人が告白したその言葉が世界中へと広がり、私たちの口から口へと語り継がれてきたのです。あなたはメシアです、あなたはキリストです。この告白が最初になされた場所がフィリポ・カイサリア地方であったということも意義深いと思います。なぜなら偶像崇拝の真っ只中でこのあなたはキリストだという告白がなされたからです。フィリポ・カイサリア地方は ガリラヤ湖よりも少し北の方にある自然の美しい場所でした。そこにはギリシャ神話に登場するパーンという名前の神が祀られていたんです。パーンというのは、頭にこう角があってですね、足はこうヤギのような体とか足をしてまして、でこう角笛、笛を吹いている、そういう神の姿が描かれているんですけども、そのような絵をご覧になった方もおられるかもしれません。このパーンというのは羊飼いと羊の群れを監視する神だと言われています。そのようにギリシャ神話が出てくるんですね。でフィリポ・カイサリアはそのようなギリシャの神々がたくさん祀られているような場所でした。それと同時にローマ皇帝への崇拝を象徴する場所でもあったのです。当時の世界を牛耳っていたローマ帝国の皇帝ですけれども、この地方を治めていたヘロデ大王の息子であるフィリポという人が、この町をフィリポ・カイサリア地方を立派に立て直してローマ皇帝に捧げました。皇帝という言葉を意味するカエサルという、その言葉をもじってカイサリアと名付けたんです。当時すでにカイサリアという町が別にありましたので、そこと区別するためにフィリポ・カイサリアと人々は呼んだそうです。異教の偶像に満ちた場所だったので、当時のユダヤ人たちはこの町には入らなかったと言われています。ところが主イエスはそのようなフィリポ・カイサリア地方にも足を運ばれました。そしてその道すがら、さまざまな偶像に囲まれながら、そして皇帝崇拝の真っ只中にありながら、弟子たちにお尋ねになったのです。人々は私のことを何者だと言っているか。弟子たちは答えます。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。自分たちの先生が人々からどんなふうに評価されているのか、弟子たちは敏感だったのでしょう。洗礼者ヨハネ、エリア、預言者、それらのことをすぐに口にすることができました。そしてそれらはすべて十分に高い評価だったんです。ところが主イエスはさらに弟子たちにお尋ねになります。それではあなた方は私を何者だというのか。主イエスにとっての関心は自分自身の評価などではありません。共に歩んできた弟子たちが自分自身を何だと言い表すのか、この信仰の言葉を引き出そうとなさるのです。ここに至るまでマルコによる福音書ではイエスとは一体誰かという、そのような問いが繰り返されてきました。神の国を伝え、病人を癒し、嵐を鎮め、パンで人々を満たす、この方は一体どなたなのだろうと弟子たちは問いながら共に歩んできたのです。そして今、木が熟したと言わんばかりに主イエスは弟子たちに問われます。あなた方は私を何者だというのか。主イエスに促されるようにペトロは答えました。あなたはメシアです。あなたはキリストです。このヘブライ語でメシア、ギリシャ語でキリストとは、本来は油注がれたものという意味の言葉です。油が注がれる、そういうものですね。王や祭司など特別な務めを担う人が神様によって選び出され、任命される際に油が注がれました。特に旧約聖書に登場するダビデは神様に選ばれて油を注がれて、さらには神様からダビデ王の子孫とその王座を天の続く限り支えるという、そのような約束をいただきました。もう一箇所本日読まれましたエレミア書33章にはその約束を果たす日が来ると、そのように語られています。私はダビデのために正義の若枝を這い出させる。その名は主は我らの救いと呼ばれるであろう。イスラエルの人々はこの 神様の約束が実現するのを待ち望んでいました。ダビデ王の子孫から自分たちの誠の王が現れ、ローマ帝国に苦しめられている自分たちを救い出してくれる、そのようなメシア、キリストを待ち望んでいたのです。ですからこのあなたはメシアですという言葉は、あなたこそ私たちの誠の王ですという告白でもあります。この世の王であるローマ皇帝が崇拝されているその真っ只中で、主イエスに向かってあなたこそが誠の王だと告白する。さまざまな偶像が祀られる中で、あなたこそが誠の神から誓わされたお方だと告白する。それは私はあなたにこそ従っていきますという忠誠を表す言葉でもあるでしょう。誠の神ではないものをノーと言って退ける、そういう態度や生き方へと導く言葉です。私は以前キリスト者のことを傍から見ていて不自由な人々だと思っていました。日曜日になれば礼拝に行かなければならない、せっかくのお休みなのに他に楽しいイベントがいろいろあるのに礼拝以外を選ぶことができない、なんとも窮屈な生き方だと思っていたのです。ところが私の母はキリスト者だったんですけれども、その母はいつも自由だと言っていました。母が言う自由という言葉の意味が当時の私には全く分かりませんでした。私の家は仏教の日蓮宗で仏壇があり、また同時に神棚もありました。そのような家に嫁いできた母は家族の中でたった一人のキリスト者で、日曜日には教会の礼拝に行きました。そんな母を見て姑である祖母はあまりいい顔をしていなかったんです。周りからよく思われていないのにそれでも礼拝に行かないといけないなんて大変だなと、そのように思っていました。その一方で決して譲れないものがあるということが羨ましくもあったんです。そんなふうに母の背中を見ながら育った私は、それから十何年も経った後にイエス・キリストへの信仰が与えられました。そして洗礼を受けた後、母が言っていた自由というのはこういうことなのかなと思わされたんです。その時私が味わった自由というのは、一言で言えばノーと言える自由と言ってもいいかもしれません。私にはこれだけあればいい、あれもこれもいらないと言える、これが自由なのかもしれないなと、そのように思ったんです。以前は数多くある選択肢の中から何でも好きなものが選べて、あれもこれも大事だと言ってたくさんのものを手に入れることが豊かなことだと思っていました。このあれもこれも大事っていう、このことをめぐって、母とやり取りしたことがあって、それが今でも忘れられないんですけれども、私はですね、キリスト教がなぜ神様がお一人だというのか、それがずっと納得いかなかったんです。日本にもたくさん神社がありますし、神様がいるんだからどれも大事にすればいいんじゃないかと、そういうことを母に言ったんですね。するとその時の答えが、驚いたんですけども、どれも大切だというのは、結局どれも大切にしてないのと同じだと、そのように言われたんです。どれも大切だと、それは結局どれも大事にしてない、結局は自分自身を神にしているだけだと、そんなふうに切り返されて、すごく驚いたとともに、納得したことがありました。そしてこのどれも大切にしなければいけないっていう、そういう考え方はどれも大事にするっていう、そういう一つの価値観であって、これだけを信じているっていう、そういう人に対してあなたは不寛容だ、寛容でないと、そういうふうに攻撃することにもなりうるんだよと、そのようにも教えられたことがあって、私が持ってた考えがいかに小さかったかということを思い知らされました。そのようにいろんなことを対話しながら、母の背中を見てたわけですけども、実際、私がその後いろんな社会人になった後とかですね、人生に迷った時に、 このあれもこれも大事だって言ってるってことは、結局こう何のために生きてるのかっていうことが分からなくなった時に、本当に何も頼りにはできないっていう状況に陥るんだってことをしみじみと実感しました。その時私はもうとにかく自分の人生を切り開こうと思っていろんなものにすがろうとしたんです。雑誌を見ては占いとか、あと風水の特集があったら風水に合わせて部屋の模様替えをしてみようかとか、いろんな情報に振り回されました。そしてどんどんどんどん不安になっていくのです。けれどもそんな時に私はまた礼拝に招かれてイエス・キリストに出会うというそのような経験が与えられました。私にはこの方がいれば十分だ、他にはいらないと、そのように言えるようになった時に、不思議なんですけども、肩の荷がすっと降りて、これまで味わったことのない自由さというものを感じました。イエス・キリスト、この方こそが私の誠の王だ、この方こそが私の誠の救い主だ、だから私はこの方に従っていく、そのように信仰告白をした後に、その告白に導かれて以来、日曜日というのはこの方を礼拝する恵みの日となりました。喜びの日となったんです。礼拝をしなきゃいけないっていうんじゃない、私が礼拝をしたい、むしろ礼拝を選ぶことができる、それが何よりも喜びであり、また恵みだと思うようになりました。以前からは全く考えられないような、そんな驚くような価値観が変わって、自分でも本当にびっくりしています。そのように、あなたこそキリストだと私たちが告白するということは、自分を幸せにしてくれるものがもっと他にもあるのではないか、豊かにしてくれるものがもっと他にもあるのではないかと、当てどもなく探し求めることから、私たちを解放してくれます。苦しいことがあるとき、自分の思い通りにいかないとき、一体自分の何がいけなかったんだろうか、まだ何か足りないものがあるんだろうかと、そのように問うのではなく、神様は私に一体何に気づかせようとしておられるのかと問うことができます。この状況で神様がこの私に与えてくださっている使命は何だろうかと、未来を向きながら真剣に問うことができます。困難や挫折を味わうことはできればしたくはありませんけれど、そういう機会にぶつかって初めて私たちは真剣に神様に向き合おうとするのではないでしょうか。神様との関係で自分自身を見つめようとするのではないでしょうか。そして逆に問われている自分に気づくんです。自分が問うている場合ばかりだと思ったけど、本当は私たち自身が問われている。あなたは私を何者だというのか。さまざまな偶像に囲まれて、虚しいものに誘われる私たちに、主イエスは尋ねてくださいます。あなたは私を何者だというのか。私たちは答えます。あなたはメシアです。あなたこそキリスト、私たちの誠の王です。この告白が私たちを本当に自由にするのです。神と共に歩んでいる幸いに目を開かせてくれるのです。ペトロは告白しました。あなたはメシアです。けれどもこの時のペトロはメシア、またキリストとは一体どのようなお方なのかということが全然分かっていませんでした。それがこの直後のシュイエスとペトロとのやり取りであらわになっていきます。この直後にシュイエスは受難予告をなさるんです。けれどもペトロには到底受け入れられませんでした。自分たちを救ってくれるはずの王が苦しめられて殺されるなんてあってはならない。ペトロだけでなく、おそらく誰もがそう思ったでしょう。主イエスは予告された三日の後に復活するという言葉もおそらく耳には入っていなかったと思います。この方が一体何のために私たちのもとに来てくださったのか、本当には分かっていない。私たちの告白もまた 弟子たちのようにいつも不十分かもしれません。主イエスキリストというお方が一体どのような方なのか本当には分かっていないけれども、そんな不十分な告白を主イエスは受け入れてくださるんです。これまでもそうでした。主イエスは弟子たちを選び出し共に歩んでこられました。弟子たちが何度も何度も主イエスのことを誤解し本当には理解できないという問題が浮き彫りにされてきました。それでも主イエスは弟子たちと共に歩み続けてくださった。そうやって彼らの信仰を導いてくださるのです。あなた方は私を何者だというのか、そのように問うておられる主イエスこそが何よりも先に弟子たちを選び出しご自分のそばに置いてくださっている。それは弟子たちの信仰告白に先立ってあなたは私のものだとおっしゃってすでにしっかりと捉えてくださっているということではないでしょうか。主イエス・キリストに選ばれて導かれて共に歩む、その歩みの中で私たちは何度も問われます。そして何度も告白します。あなたこそキリストです。私たちの救い主です。その告白がいかに無理解であったかと気づかされもするでしょう。けれどもそのように主イエスと共に歩み問いかけられながら私たちは主イエスとの関係に生かされていきます。豊かな交わりに入れられていきます。最初からすべてを分かってついていくのではありません。主イエスに従っていくことで初めて主イエスキリストとは私にとって一体どなたなのかということがはっきりと分かっていくのです。十字架の死から復活された主イエスキリストは今もなお私たちと共に歩んでおられます。今もなお生きて私たちの歩みを導いてくださいます。イエス・キリストが数ある助けのうちの一つだというのではない、自分を豊かにしてくれるものの一つとして認めるというのでもない、自分を豊かにするものは私自身の豊かさは恵みは喜びはすべてこの方から出てくる、この信仰の言葉がイエス・キリスト、イエスよあなたこそキリストだという言葉です。そしてこの信仰によって私たちは尽きることのない恵み、本当の豊かさを味わい知ることができるのです。イエスはキリストである、この告白が私たちを支えます。虚しいものに誘われていく私たちを真の神のもとへと連れ戻します。私たちを選び導き死に至るまで決して裏切らない、このお方を救い主として仰いでいるこの幸いを覚えつつ、あなたこそ私たちのキリストですと今日も告白し歩んでまいりたいと願います。共に祈りを捧げいたしましょう。御子と聖霊によって御姿を示してくださる父なる神様、主の日の礼拝へと招いてくださり感謝いたします。この私を幸せにしてくれるものは何かとあらゆる偶像を求めてしまう私たちを、まことの神であるあなたのもとへと取り戻してくださるために、あなたは御子イエス・キリストを私どものもとに送ってくださいました。十字架の死を選び取った御子をあなたは復活させ、私たちの罪の許しを実現してくださいました。どのような時も、真の神、真の主が共におられる幸いに、どうか私たちの目を開かせてください。そしてこの世の歩みの中で、あなたの恵みを指し示す器として、私たちを用いてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。賛美歌21、522番の1節と3節を歌います。差し支えない方はお立ちください。感謝と献身の印として献金を行います。お座りになったまま賛美歌21、65の2番を歌いましょう。
Thank you.
賛美歌21、29番により唱詠を捧げし、北川牧師より祝祷をいただきます。
そして主を愛し、主に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に今も後も常しえにあるように。アーメン。
アーメン。